こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トニ先生による本書は、投資経験のない読者を主な対象に、資産運用の入り口を平易に示す短い入門書である2024年12月刊、85ページの電子書籍として刊行されており、レビューからは暗号資産を重要な題材として扱いながら、投資一般に必要な考え方、リスクへの注意、目標設定、心理面にも触れる構成であることが確認できる。したがって、特定の売買手法を詳細に教える専門書というより、知らないことへの不安を整理し、自分で判断するための基礎的な見取り図を提供する本と位置づけられる。暗号資産には価格変動や仕組みの複雑さがあるため、始めやすさを強調する場合にも、利益を保証するものとして受け取らない姿勢が欠かせない。本書の目的は、投資を怖いものとして遠ざける読者に学習と慎重な検討の出発点を与えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資への漠然とした恐怖を知識不足の問題として整理する。本書の第一の特徴は、投資未経験者が抱きやすい不安を単に気合で乗り越えるべき障害として扱わない点にある。読者レビューでは、投資や暗号資産をなんとなく怖いものと感じていたが、説明を通じて身近に感じられるようになったという反応が見られる。これは価格変動そのものを消すのではなく、対象の利点と不利な点、注意すべき点を知ることで、正体のわからない恐怖を判断可能なリスクへ置き換える入門的な働きである。投資判断では、わからない商品を買わないこと、損失の可能性を認識すること、情報を確かめることが出発点になる。本書はこうした前提を初学者向けの言葉で示し、投資するかしないかを自分で決める余地を残していると考えられる。始めること自体を目的にせず、理解した上で選択する態度を促す点が初心者向け解説として重要である。次に、暗号資産の利点と価格変動リスクを合わせて理解する理屈、確認できるレビューの多くは、本書が暗号資産を分かりやすく説明していることを指摘する。暗号資産は話題性が高い一方、値動きの大きさ、技術用語、取引環境の違いによって初学者が期待だけで接近しやすい分野でもある。本書はそのメリットとデメリットの双方を知った上で、行動を判断できるようになった、リスクもきちんと書かれていると読者に受け止められている。このバランスは実用上重要である。可能性だけを強調すれば投機的な行動を招きやすく、危険だけを列挙すれば学ぶ契機を失わせるためである。暗号資産を扱う入門書として本書を読む際は、内容を購入推奨や将来価格の予測とみなすのではなく、対象の仕組みと不確実性を把握するための初歩として用いるのが適切である。実際の取引前には、手数料、保管方法、税務、損失許容額なども別途確認する必要がある。さらに、お金を働かせる発想を投資の目的設定へつなげる。本書では投資に目標設定が必要であり、仕事にも役立つ考え方が含まれるとするレビューがある。また読者には、お金を働かせることを前向きに検討したいという反応も見られる。ここでの重要点は、投資を短期的な利益獲得だけに狭めず、何のために資産運用を考えるのかを先に問うことである。目的が曖昧なままでは、値動きや周囲の話題に振り回され、保有額、期間、許容できる損失の水準を定めにくい。反対に、学習、生活設計、長期的な資産形成といった目的を整理すれば、手段の選択を検討しやすくなる。本書は高度な資産配分理論を扱うものとは確認できないが、投資を自動的にお金が増える仕組みではなく、目的を伴う判断として捉える入り口を作る。特に初学者にとっては、始めるかどうかの前に、余裕資金の範囲と自分の目的を言語化することがリスク管理の基礎になる。そして、投資行動を左右するメンタルと判断の癖に目を向ける。レビューでは、本書が単なるメソッドにとどまらず、投資がうまくいくためのメンタルにも言及していると評価されている。投資における心理面は副次的な話題ではない。価格が上がる局面で取り残される不安を覚えたり、下がる局面で損失を直視できなくなったりすれば、当初の目的や判断基準から外れた行動につながるからである。初学者ほど分かりやすい必勝法や強い断言に惹かれやすいが、市場に不確実性がある以上、感情を完全になくすことはできない。本書が示すとみられる目標設定や注意点は、行動前に基準を置き、感情的な判断を減らすための土台として読める。もっとも、心理面への理解だけでリスクが管理できるわけではない。投資額を生活資金と分けること、理解できない商品を避けること、情報源を検証することと組み合わせて初めて実効性を持つ。本書はその入り口として、心構えと知識を切り離さない姿勢を示している。最後に、流動性マイニングとファーミングを学習対象として位置づける。読者レビューには、 流動性マイニングやファーミングといった初めて聞く用語を今後学びたいという記述がある。このことから本社は暗号資産の購入だけではなく、周辺にある仕組みや用語にも読者の関心を向ける内容を含むとみられる。ただし、こうした用語は初心者が即座に実行すべき手法を意味しない。一般に流動性供給や報酬を伴う仕組みには、価格変動、サービス運営者、スマートコントラクト、資産交換比率の変化など複数のリスクが関係しうる。用語を知ることと資金を預けることは別の判断である。本書の価値は、専門用語を見て思考停止するのではなく、さらに調べるべき論点があると認識させる点にあるだろう。読者は、仕組み、報酬の原資、費用、資産を失う可能性、利用先の信頼性を順に確認し、自分で説明できない段階では参加しないという姿勢を保つべきである。入門書を学習の終点にせず、慎重な追加学習の出発点にする読み方が求められる。結論として本書は、投資を初めて学ぶ人、とりわけ暗号資産に関心はあるものの、仕組みが分からず不安を感じている人に向く。85ページという比較的短い分量で読者レビューから確認できる範囲でも、投資の基本的な考え方、リスク、目標設定、心理面、暗号資産の関連用語を結びつけている。網羅的な金融教科書や具体的な売買戦略の本を求める読者には情報量が不足する可能性があるが、最初の一冊としては学ぶべき項目を整理しやすい。類書との差異は暗号資産への関心を入り口にしながら、手法や期待だけでなく注意点と心構えにも目を配ると受け止められている点にある。読後の実践は、すぐに資金を投じることではなく、自分の投資目的、生活資金との区別、許容損失、利用するサービスの安全性を確認することから始めるべきである。本社をきっかけに用語とリスクを学び、複数の信頼できる情報源で保管すれば、感情や流行に依存しない判断の基礎を作れる。投資を万能な解決策と誤解せず、理解の範囲を少しずつ広げたい読者に現実的な価値がある。ご支援いただける場合は、トニ先生ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。